聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書のイザヤ書第61章の1節から5節を読みます。旧約聖書の1162ページ上段です。イザヤ書61章一節から五節。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、繋がれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に、灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは、主が輝きを表すために植えられた正義のカシの木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立って、あなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ぶどう畑の手入れをする。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書16章の19節から31節、新約聖書の141ページになります。ルカによる福音書16章19から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この金持ちの門前に、ラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。犬もやってきては、その出来物を舐めた。やがて、この貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそばに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは、黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいるラザロとが、遥か彼方に見えた。そこで大声で言った。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロをよこして、指先を水に浸し、私の舌を冷やさせてください。私はこの炎の中でもだえ苦しんでいます。しかし、アブラハムは言った。子よ、思い出してみるがよい。お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今は、ここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちとの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。 私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかし、アブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ。もし死んだ者の中から誰かが兄弟のところに行ってやれば悔い改めるでしょう。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返る者があっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。祈祷を捧げます。作り主なる神様、あなたは土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられるお方です。私たちが御心にかなって本当に生きるようにあなたの息を吹き込んでください。聖霊降臨節の歩みの中で、その昔イエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた時、聖霊が鳩のように下り、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。そのように書かれている御言葉を思い出します。そのイエス様に導かれて、私たちが神の子とされている大きな恵みを思うと、感謝に耐えません。どうか、この一回りも、あなたを信じる私たちに力を与えてください。私たちの群れに聖霊の風が吹いて炎が下りますように。あなたの宣教を担うよう命じられている私たちが、新たな思いを持って人の心に届く言葉で語ることができますように。私たちの群れには困難を抱えている方がおられます。また、ご病気になられている方がおられます。そのような方々を格別に顧みてくださるようにお願いいたします。今日も御言葉をしっかり受け止めることができるよう私たちを導いてください。救い主、イエス・キリストの名によって、御前に祈ります。アーメン。利己主義と所有物と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。金持ちと貧しいラザロと呼ばれているテキストを読みました。この例え話のテーマは何でしょうか。最初にこの貧しいものと金持ちの対比が出てきます。金持ちは毎日贅沢に暮らしており、この金持ちの門前には惨めな姿のラザロという、まあ、俗に言う乞食がいたことがまず示されています。ラザロの姿はとても哀れです。これ以上の悲惨な姿はないだろうと思われるほどです。そして、これは話の筋には直接関係ないようですけれども、この21節には犬が出てきています。 出来物だらけのラザロの出来物を舐めていたというのですから、まあ、時代的な犬へのある種の蔑視がこういう表現になっているんだろうと思います。で、当時は野生の犬がたくさんいたと言われていますから、まあ、仕方がないとも言えますけれども、どうもこの聖書の犬に関する記事というのは面白くないものが多すぎると思います。で、ここではラザロの貧しさを強調するために、このラザロと一緒に犬まで、この、貶められているような感じさえしてきます。まあ、愛犬と12年以上を過ごした人間としては、話の最初からあまり気分がよくありませんでした。で、まあ、それはともかくとしまして、話の筋はその後進んでまいります。金持ちもラザロも死んでしまったと書いてあります。そして22節からは、あの世における二人の姿の描写に移っていきます。古代のユダヤ世界では、死後の世界についての思想はまちまちですけれども、少なくともこの例えにおいては、金持ちがいる黄泉は、どうも死者が苛まれるところらしい、そういうふうな形で描かれています。24節には、炎の中でもだえ苦しむという表現が出てきていますから、まあ、そこは逃れることのできない苦しい、何と言いますか、とても暗い地の底、そういったイメージのところでしょうか。そしてこれとは対照的に、ラザロが天使に連れて行かれた死後の世界というのは、信仰の父と呼ばれた、このアブラハムがすぐそばにいる宴席であったというのですから、なんともまあ、その死後の二つの世界が、コントラストがとても際立っています。まあ一般的に表現すれば、天国と地獄が並んでそこに描かれているわけです。で、金持ちがもだえ苦しむ地獄からは、遥か彼方に天国のこのラザロが見えたと言うんですね。で、この二人の環境は、生前と死後とで逆転したことになります。で、生前の金持ちが悪いことをして生きていたとか、そういうことは全く書かれておりません。で、同様にラザロが貧しかったけれども信仰が特別深かったとか、そういうことも書かれておりません。ですからどうも、この生前の二人の生き方に応じて、この因果応報的な報いを二人が受けたということではないようですね。で、イエス様は、権力ある者や富める者を低くされて、貧しい者や弱い者を高めるという、そういう方向性をその言動からたびたび示されておりますので、私たちはそのイエス様が教えてくださった線に従って、この話でも結論をちょっと予想したくなるんですけれども、全くそういうことはないんですね。ただ単に、この二人の環境が死後変わってしまったというふうに、書かれているわけです。この世とあの世の基準は逆転しますよということがそこには言われているだけです。 で、これはもっと別な言い方をすると、神様というお方は人間とは全く別な考え方をされるお方だということでしょう。その逆転の仕方として描かれているのが、金持ちは黄泉に移されて、一種のその刑罰の場所とも考えられていた黄泉で苦しみを受けなければならなかった。で、反対に乞食のラザロは特段何もしていなかったけれども、天国の宴席に招かれていた。そういうことなのです。ただよく読んでみると、生前ラザロが門前で物乞いをしていても、この金持ちは彼に何もしてやらなかったという点が見えてまいります。つまり、目の前で貧しさにあえいでいる人を同じ人間として受け止める心をこの金持ちは持っていなかったということが読み取れるような気がします。ラザロは本当に大変な状況なわけですね。弱り目にただり目に遭っているような、そういう人の象徴的な姿としてラザロは描かれています。で、そういう、その本当に困っている人を受け入れることのできない人間は、金持ちであろうとそうでなかろうと、神様の秩序によれば、天国には行けませんよという、そういう主張がどうもその裏にはあるのかな、とも思います。で、もし私たちが、この自分がですね、この金持ちのように黄泉で苦しんでいるとするならば、間違いなく同じように、神様助けてくださいと、なんとか指先の水でこの舌を冷やしてくださいと願うと思うんです。で、そうならないために私たちは、生前どう生きたらよいかをちゃんと考えなさいと言われているような気がいたします。で、結局このお金持ちはですね、富に寄りかかって生きたけれども、神様に自分の生き方を相談するようには生きなかったんです。ですからそこには、人間として悔い改めということが出てこないと思います。神様を知らない人、あるいは神様を信じない人に最も露骨な形で現れてくるのは、多分悔い改め、本当の意味での悔い改めができないということだと思いますね。まあそうは言っても、ラザロだってその意味では金持ちと同じように悔い改めの生活などは送っていなかったかもしれません。あまりにも貧しすぎたために、まあそんなことを考える余裕もなかったかもしれません。でも神様は慈愛のお方ですから、そうした環境に置かれたラザロを、この無条件に、この天国の宴席に招かれたと思うのです。金持ちは24節で、父アブラハムよ、と呼びかけて、で、これは27節と30節でも、3回この救いを求めて叫んでいますけれども、何と言いますか、その血縁による救いを求める姿がそこに現れています。 で、最初に彼は、このラザロの名前をちゃんと出していますから、門前で乞食の生活をしていたラザロを知っていたということになります。ラザロは飢えた生活をしていたけれども、その姿は金持ちの眼中にはなかったということでしょう。そういう憐れみの心に欠けた生き方をこのお金持ちはしていたわけです。25節と26節にはこの金持ちの父よという呼びかけに応えるようにこのアブラハムの言葉が出てきますね。で、アブラハムの指摘は一つはこの生前の環境のことです。で、もう一点は兄弟五人のことを持ち出した金持ちに対して、まあ、血のつながりは認めつつもこのモーセと預言者を引き合いに出しながら、まあ言ってしまえば血縁など何の救いにもならないよ、そういう結論を突きつけるわけです。モーセと預言者に耳を傾けるがよい。このアブラハムの言葉は貧しい人々や自分よりも弱い立場に置かれている人々への憐れみや優しさをこの指し示していると思います。この例え話の結論に至ってイエス様はそれまでのご自分の生き方を確認するように権力者や金持ちが低くされて貧しい者や弱き者が高められるという神様の心をきっと確かめられたんだと思います。で、もちろんイエス様がこうした例え話を持ち出された背景には当然その当時の時代背景があったはずです。権力者や金持ちがどう生きているか、あるいは貧しい者がどんな辛酸をなめなければならなかったか、この時代を正確に見つめる目がそこには反映されているはずです。で、現代に生きる私たちもこの時代の貧と富の姿をまず冷静に観察することが必要だと思います。今私たちの国では多くの人が貧困に沈みつつあります。6人に1人が貧困状態なのだそうです。貧困というのはちゃんと定義がありまして、その国民の所得分布の中央値が年収約250万円、これ単純にならしてそういうふうに出しているわけですね。全部の人の所得の中間の額が250万円で、年収がその半分の120数万円に満たない人たちを貧困状態というふうに定義するんだそうです。相対的貧困率というそうですけども、そういう定義があるそうです。で、その国民の平均の中央値の半分にも満たない人たちがすでに今から数年前にもう 16% を超えてしまっているっていうんですね。ですから間違いなく6人に1人は貧困状態に陥っているわけです。おまけにこの年々生活保護の受給者が増えてきまして、 今はもう200万人を超えてしまいました。これは過去最高だそうです。同志社大学の教授でカトリックの信徒であります浜典子さんという学者が先日書いておられましたけれども、今の政府の経済政策は金持ち優先だというのです。で、首相はですね、株価上がりましたよ、大企業の業績も伸びつつありますよ、やがてこの流れが全国この津々浦々に富の分配というような形で広がっていくだろうと力説しているわけです。アベノミクスはちゃんと実を結びますよと言ってるわけですね。でもこれはこの浜さんに言わせると金持ちの優先政策なのだそうです。確かに株価が上がっていますけれども、株価が上がって喜ぶのは株を買うことができる富裕層です。で、貧しい人たちには株なんて無縁なんですね。で、それに大企業は業績を伸ばしていますけれども、トヨタ自動車の儲けが過去最高であったとかってニュースが入ってきますけれども、多くの中小企業は相変わらず不景気にあえいでいるわけです。ですから首相の視界の中にあるのは富める人たちであって、大企業であって決して貧しい人たちではない、このように浜さんは指摘をしています。なぜこの浜さんの言動が気になったかというと、彼女はやっぱり信仰者なんですね。カトリック教会のミサに通う信仰者であるわけです。ですから浜さんによれば、現在のこの政策は一言で言うと貧しい人は後回しの政策だということになります。浜さんという方はその聖書を読んでいる方です。彼女のこの物の見方とかその視点の中には、この聖書を読んでいるものに特有なこの方向性がやっぱり現れてくるだろうと思うんですね。理由になれば、そのイエス様の基本姿勢、そういうものが彼女の物事を見る目の中に影響しているだろうと思うのです。生活保護世帯は過去最多を更新し続けていますけれども、その構成比を見ますと、もう高齢者と障害者、あるいは傷病者、そういう人がとても多いのですね。生活保護世帯の全体の7割がそういう人たちです。で、そういう人たちは事実上、働くことができない人たちですよね。いろんな複雑な思いが湧き上がってまいります。保護費の内訳を見ますと、医療費が半分以上だそうですね。で、この生活保護を受けている人たちに向かって、不正受給者がいるのはけしからんという声が時々聞こえてきます。 そんなにいるのかなと思ってちょっと調べてみましたら、不正受給は生活保護費の総額の 0.5% だそうです。これはだから決して多くはないと思いますね。問題はそこにあるわけではですからありません。で、私も前期高齢者の仲間入りをしましたけれども、高齢者はどんどん増えているわけですから、今後もおそらく生活保護世帯が増え続けるのは間違いないだろうと思います。生活保護世帯は現代の社会的な弱者です。ですから生活保護費を削減しようと、そういうふうに叫ぶだけではなくて、この年金とか医療とか介護とか、そういうその社会保障関係予算全体を見回した中で、そのことも議論していく必要があるのではないかと思います。ちょっと厳しい物言いになりますけれども、教会に集う人たちの大半は貧困世帯ではないと思いますね。はっきり言ってしまうと、教会の現実というのは貧困は人ごとなのです。もしそうだとすると、私たちはもう一度丁寧に、例えば今日のテキストなどでこのイエス様が示そうとされている事柄と向き合わなければならなくなってくると思いますね。もちろんイエス様の時代はこの奴隷制の時代ですから、現代では想像もつかないほど弱い立場の人は苦しんでいたはずです。しかし私たちの時代も現実にこの貧困の闇は広がりつつありますし、この国をこの暗い影が追い始めているわけです。政治家には政治家としてこの事実に向き合って効果的な政策を打ち出してもらわなければなりませんけれども、私たちもキリスト者としてこの大衆層の貧困化というような事実にきちんと向き合って、私たちなりのできることをちゃんとしなければならないと思います。例えば私たちがどんな為政者を選ぶのか、それは私たちにかかっていることです。私たちは単純にイエス様をこの貧者の権利のその代弁者に祭り上げてですね、社会革命家に仕立てるような、そういうことはしてはならないと思いますけれども、少なくとも富や財産そのものではなくて、そこから生じる危険性とか、それらによって危険にさらされている人たちがいるということは常に考えておかなければならないことです。神様は全能のお方ですから、有限な私たちとは違って、この貧富の問題にしても、この世の中の尺度とは異なるご自身の尺度で測られることだと思います。私たちはそれは分かりません。でも私たちも神様を信じる一人として、その神様の知恵の一端に触れることができるように、聖書を読み続ける努力をしなければならないと思います。聖書を読み続けるというのはそういう意味があるはずですね。一見わかりにくい例え話ですけれども、そんなことをこの話を読みながら私は考えました。 皆様と一緒にお祈りしたいと思います。神様、この世には私たちがどうしても理解できない不条理な現実がたくさんあります。貧と富の存在もこの不条理な現実世界の一断面ですけれども、この不条理な世界を生きるために私たちに道しるべとなる光をどうぞ示してください。私たちにはイエス様のように金持ちも貧者も差別なく受け入れるような広い心はありません。でも少しでもイエス様の言動に私たちが敏感に反応して、イエス様の心を生きる努力をすることができますように。私たちに憐れみや優しい心を与えてください。困難を抱えて生きる人たちと私たちが共に歩めますように。救い主、イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌487番、イエス・イエスを歌います。
主の愛で私 たち満たしてください。しもべのように互いに使え、イエスと共に歩もう。イエス私たち満たしてください。